インターネットの方々、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今年のですね、ゴールデンウィークはですね、ちょっと例年になくですね、非常に予定が過密でですね、皆さんいろいろご協力いただいてですね、本当に感謝しております。しかしですね、賛美隊が立っていくということからにおいてはですね、非常にこの大きな意味合いがあると私は認識しています。そして、その出来事の、ある部分は賛美隊が立ってすぐに起きてくるでしょうし、それからある事柄は後になって起きてくると考えられます ですね。ですからある期間をもってその神様 の導かれた信仰の踏み出しということをですね、継続し全うしていく必要があるということを、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。でまた今回はですね、昨日石畳ふれあい広場というところでね、朝一で賛美隊として立ってきたんですね。で、ここはですね、以前に四季桜の祭りというね、小原のすぐ近くのね、地元のお祭りで、賛美隊として立ったわけなんですけどもですね、その後ですね、そこの方をね、ちょっと訪問して足湯に浸かりながら、そしたらその日の夜にカラオケ大会があるということで、でなんかね、美樹さんがなんか変なやつを歌って歌うんですけども、でただカラオケのですね、機械を見た時にカラオケマシーンをね、使ってるんじゃなくて、なんかパソコンでなんかね、インターネットでカラオケをなんか探してたんですね。でこれだったらパソコンをつないでんだったらね、うちのカラオケあったらひょっとして3分歌えるんじゃないかとトライしてみたら歌えたんですね。なので1曲だけ夜明けの歌だったと思いますけど、それを歌ったんですよね、その時。でところがですね、その時に夜明けの歌を歌ってね、一番の途中でね、霊的な反応を示す人がね、何人かいたんですね。つまりなんだこれキリスト教の歌じゃないかってね、言うね、横綱嫌な顔をしてね、その場をパーッとね、立って去っていってしまう人が 2,3 人いたんですよね。でやっぱりその反応を見ながら、やっぱりちょっとまだね、霊的にはちょっとこの地域硬い地域なんだなっていうことをその時ちょっと思ったんですよね。で実際問題として石畳のふれあい広場のね、すぐ近くに金山駅のところなんかね、大きな変なインドみたいな、ね、お寺というんですかね、なんか寺院がありますよね。あれがね、その寺院 の、ね、発祥地がすぐ近くにあるんですよ、ね。それでね、なんかね、やっぱりね、辺やっぱりちょっとね、まだここね、まだね、いわゆる神にあってはね、霊的にはまだ開拓されてない地域なんだなっていうね、感覚をその時持ったんですね。でところが今回立ってみてちょっと思ったのは、あれ前立った時ほどはきつくないなっていう感じ印象だったんですね。それでですから賛美隊の方々がね、いろんなところにこう立っていくって言った時に霊的には開拓がされてるんじゃないかなっていうことを私はこう、ね、その中でこう、ね、毎回そのように、ね、こう感じます。逆にしばらく立ってたところでパタッと立たなくなると、逆にね、敵の方のね、サタンの方の巻き返しもあってね、前立った時の方が楽だったなっていうような場所も中にはあるんじゃないかというふうには思います。金山駅なんかね、今ちょっとね、路地ラグでできなくなっちゃったので、そういう意味では前よりもね、ちょっと霊的にきつくなったんじゃないかなというふうに私はちょっと実は感じてるんですね。まあ、ただそれはね、主の導きの中で行っていくことなので、ね、まあ、御心の場所に立っていけば良いのではないかなというふうに思います。それで賛美の働きをしていくときに皆さんにね、ぜひ共有しておいていただきたい事柄があるんですね。それは、ゴスペルの働きについて神様が、賛美隊っていう言葉を与えられたんですね。でこの賛美隊って何だってね、なった時ね、一番最初にこの賛美隊っていう言葉が語られた時はもうだいぶ前で、当時はイスラエルチームがエジプトから入ってエジプトのシナイ壇っていうところで神様を礼拝し賛美し、でイスラエルに入って主をね、ガリラヤ人がイスラエルに行く、エルサレムに行くっていうところだったんですよね。でそのシナイ山に登ってなんか賛美隊だ賛美隊だってね、示されてね、シナイ山に登ってとにかく主を礼拝するっていうことが言われて、それでシナイ山に行ってその賛美を捧げたんです。ちなみにそのチームに参加された方、参加されましたね、なんか方いらっしゃるんですね。私も実はそこ行かせていただいてね、 でな、わけが分からなかったですね。賛美隊ってなんだとかね、当時はわけが分からなかったんですね。でただそこの市内団に登って賛美してたらですね、みんなその辺の牧師の方なんか泣いておられてね、なんか臨在がね非常にこう濃かったなっていうことだけは分かったんです。でシナイ山から降りてきて、であのイスラエルに入って、あの夜あの、ね、正解で賛美をしているとですね、言葉は日本語で賛美してるんですけど、あの外国の方々が ね、なんか 何組も何組もあのこの賛美のパフォーマンスは素晴らしい、次は何時間やるんだとかね、こう聞いてきたりとか、それから日本語でね歌詞がわからないはずなのに、なんか、ね、そこら辺の外国人の方がなんか泣いてたりとかね、そういうことがあの続出したんですね。そしてあの賛美隊という言葉が与えられて、そしてそこで礼拝をしたところから、あのそこから与えられてきた神様のその臨在とか霊のやっぱりこう祝福注ぎかけがやっぱりあったのではないかなというふうに思います。でこれは群れ全体に与えられたものなので、あのそこにね行って礼拝した方だけではなくて全体に与えられたものだと思います。でその後賛美隊という神様が語ったこの意味がちょっとだんだん分かってきたんですね。何かというと、この言葉の聖書箇所っていうのが、あの第二歴代史の20章だったと思いますけども、あのヨシャパテ王っていう王様が南ユダの王国を治めていた時に、あの他の国々 の連合国が南ユダ王国を攻めてくるわけですね。でものすごい数の軍隊に集められて、どう考えてもこの南ユダ王国にはこの戦いに勝つ力がない、かつ 軍の力がないっていう状況の中で、彼らが神様に助けを求めるわけです、祈って。でそしたら神様がしっかり立って動かずにいよう、神の戦いだと示されて、そして彼はその神が戦われるんだというね、あの神の言葉に信頼して、その信頼の証として特にそれ信されたわけではなかったんですけど、戦いの一番最前線のところに賛美する者たちを置くわけです。そして敵がね、あの剣とか槍とか弓とか、あのそういうものをね持ってわーって向かってくる一番、ま、あの最前線のところにイスラエルのためはどうしたかっていうと賛美するものを置いたんですね。そしたらどうなったかっていうと、敵に同士討ちが起こって、戦う前にあの敵が大敗北を喫して圧倒的な勝利が表されたっていう出来事が起きた。これが賛美隊の御言葉のあの元々のその箇所のに書かれた内容なんですね。でここから日本においてはもう今リバイバルが始まってますけれども、あの、福音宣教に大きな霊的な壁があるとずっと言われてきたんですね。で優秀な牧師の方々が日本の福音の宣教のためにずっと労してこられて、海外の著名な器が日本にやってきて、であの経済を使って労力を使って福音宣教を、ね、一心にやってくださったわけですけども、しかしなかなか結果が出る、なかなかたくさんの方が救われるっていうところに至らないっていう状況がずっと続いてきたわけですね。言ってみれば人の力ではの及ばないようなこのねサタンの強い縛りがあって、そこで人の力では勝てないっていうね霊的な戦いがそこに存在したわけです。それに対して神様が賛美隊を立てなさいって言ったんですね。ですからあのね、わけがわからずね、我々としてはわけがわからずそこら辺に行って あちこちで賛美をするようになった。路上ライブとか、ね、ボランティアとかいろんなところで賛美隊を、ね、賛美を立っていくようになったわけですね。その中で興味深いことが起きてきたんですね。ね、賛美隊が立っていった地域の中で ね、ある霊的な反応が変化が生じるようになったんですね。最初は福音に対して固いような反応であったところでも中にはお坊さんが救われてきたりとかね、お寺の中でねゴスペル歌ってくれって言われたりとか ね、それからたくさん のちょっとねありえないような事柄がその賛美の働きの中で起きてまいりました。でここからこのそもそも賛美隊、皆さんが、ゴスペルを歌うっていう事柄のそもそもの神様 そのご計画っていうのは、いわゆる霊的な戦いが伴うところの、最前線、前に出て前に立って賛美をするっていうところに、ポイントがあるということが分かるということです。ですね、つまり、名古屋でいうと皆さんが、路上ライブに立ったりとか、ね、それからコンサートで立ったりとか、 ボランティアで立ったりとか、そういうね、外に向けて賛美の働きを用いていくっていうところに、実は賛美隊の大きな目的が一つあるっていうことをね、私たちはちょっと覚えておく必要があります。 ですから賛美の働きをやっていくとね、皆さんね、上手くなってね、だんだん上手くなってきておられます。ね、しかし上手くなるところにポイントがあるのではなくて、ね、もちろん上手い方がもちろん上手くなることにね、私賛成ですよ。別に上手くならなくていいって言ってるわけじゃないですからね、皆さん。で、上手くなることは素晴らしいことだけど、上手くなるところに目的があるんじゃなくて、その皆さんの賛美を用いて、前線に立っていくっていうところ、ここにポイントがあるっていうことをね、覚えていただきたいと思います。ですから、そこに、言ってみれば、神様からの使命があるので、このね、その使命っていうことを念頭に置きつつ賛美の働きをするのとしないのでは、働きの中にちょっとね、違いが出てきてしまうっていうことをね、思います。で、そんなわけでね、ちょっとね、促しを感じますので、ぜひね、皆さん、チームで組んでらっしゃる方も、できる方は教会のカバーの中でね、どうかね、土壌とかね、立たれるといいと思います。で、土壌ないと立つってね、そんなこと言うけど機材がないじゃないかっていう方はね、マックスで一番小さいところは、一番ミニマムのところは、それこそね、近くの公園に行ってね、あんま人の聞いてないような木陰でね、最近暑いですから木陰で行ってね、こそっとね、主を礼拝するっていうところからスタートで大丈夫ですからね。ただ主に導かれて、木陰のね、人のいないところでね、もちろん人がいてもいいですよ。私は人がいるところでやりたい、それはどんどんやってください、ね、私は人が聞いてるのは嫌だっていう人は、差し当たってスタートは、ね、人の聞いてなさそうなところに行って主を礼拝するって、ね、そこからスタートで大丈夫ですから、主に導かれてね、それをやるのとやらないのでは、その地域におけるね、霊的状況が変わってくるのではないかと考えられます、ね。ですからね、それらのことを覚えて、そこにちょっと重荷を持ってるね、グループ、賛美グループは、それをね、ちょっとね、1ヶ月に一遍とかそんなでもいいですから、ね、そのぐらいからね、ちょっとね、トライしてみていただけるといいんじゃないかと思います。ね、で、我々もね、木曜日、みゆきさんとね、出かけたときに、ちょっと出かけた先でね、1曲でも2曲でも、別にできれば10曲でも20曲でもいいんですけど、ね、ちょっとね、やってみようかなと思ってね、先週からちょっとね、やり始めてるんですね。今週もね、ちょっとどっかでね、やろうと思ってます。で、特に我々はあんま人が立ってないところ、ね、特に賛美隊が立ってなさそうなところに行って、それとにかくね、最初はやろうかなと考えておりますので、ですからね、空のところで思いつつやっといていただきたいと思います。また、石畳のね、ところで山を一つ越えた障害者の施設からうちにもゴスペルでね、来てくださいっていうね、招聘をいただいたんですね。ですから、ちょっとこの後それを進めようとしております。で、ボランティアのね、ニーズってたくさんあるので、もうね、そろそろね、全体では全部回りきれなくなってきてるんですね。で、ですので、ちょっと今祈ってて、ここのボランティアについてはこの賛美チームで、ね、動けないかっていうようなやつを打診をちょっと始めます。もちろん皆さんがね、仕事があってね、それを休んでね、行ってくださいっていう意味ではなくて、皆さんの余力で動けるようなところがあって、そしてその余力で動いてもいいよっていうところで、賛美チームで動けるところにおいては、賛美チームでここのちょっとボランティア行ってもらえません、行ってもらうことが可能ですかっていう打診をちょっとね、皆さんにさせていただきますので、くれぐれもね、生活は必要ですから、生活はもちろん優先していただきながら、余力があるならば、ね、また重荷があるならばちょっとね、受け取っていただいて、それでね、チームごとでボランティアをね、進めていくっていう動きへとシフトさせていこうと考えておりますので、考えているというよりもちょっとその道、そこが見心ではないかと、ね、感じてますので、ね、それをね、ちょっと覚えつつ対応していただきたいと思いますし、また準備をしていただきたいというふうに思います。さて、聖書の方に入っていきますが、エペソビトへの手紙6章ですね、今日から10節から、学んでいきたいと思います。エペソビトへの手紙6章の10節から、こちらでお読みしていきます、エペソビトへの手紙6章10節からですね、381ページになったと思います。 お読みします。10節から。終わりに言います。主にあってその対応の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。このように書かれております。それで、クリスチャンとしてのですね、信仰生活を送っていくときに、聖書に書かれた信仰生活の中で、例えば清めっていう部分がありますね。イエス様を信じて信仰の歩みを成していくときに、私たちの、霊性が整えられて清くなるっていうね、結果的に神様はキリストに似たものとしてキリストに近づくっていうような動きが起きてきたりしてるわけです。それから奉仕をしたりとか、ね、愛するようになったりとかね、信仰生活にはいろいろなその面っていうのが伴っているわけなんですけども、その信仰生活を送っていく一つの面に信仰の戦いをするっていう部分が実は含まれているっていうことが聖書を読むと出てくるんですね。皆さん、信仰生活を送っていくときに信仰生活は戦いだっていう意識はね、私たちあんまり持っている持たない普段持たないっていう方が結構多いんじゃないかと思います。でしかし、例えばご家族がキリスト教に反対していらっしゃる方だと、信仰の戦いをね、経験するっていうような事柄が起きてきたりするのではないかとね、思います。でその際に聖書が言っているのは肉弾戦では ないですよっていうことを言っているんですね。だから人と人との戦いじゃなく人と霊の戦いだっていうね、その事柄を私たちは覚える必要があります。ですから皆さんを、ね、迫害するね、ご家族の方とか、ね、キリスト教に反対する上司の方とかにね、口論を仕掛けたりとか、それはね、ちょっと見心ではないということをね、覚えていただきたいと思います。で、信仰を守り通すかどうかっていうところで戦いもありますけども、聖書がサタンとの戦いって言ってる時に実はその大きなポイントがあるっていうことをですね、覚えていてください。ここではサタンが、策略を持ってるって書いてるんですね。ね、策略っていうとね、皆さんのことを陥れようとして、サタンがいろいろね、計画を練って皆さんをね、主の許しの範囲だったんですけど、皆さんを攻撃してくるっていう意味になりますね。で、サタンってね、我々のことをね、よく知ってるんですよ。ね、よくね、人がね、自分のことは自分が一番よく分かってるっていうふうに、言われる方いらっしゃいますね。皆さんのね、お知り合いの中にも、そういうふうにね、言われる方いらっしゃるかもしれませんね。でね、ところが、聖書を見ていくと、少なくとも、私たちが自分のことは自分が一番よく分かってるっていうふうに思うんですけど、自分よりも自分のことを分かっている存在が最低ね2人いることが分かります。1人は神様です、ね、神様は私たちのことを私たちよりもよく分かってます、ね、もう1人、もう1人というかもう1グループいるんですね。それがサタンです、ね、サタンも私たちのことを私たちよりも分かってます。サタンは私たちのどこを攻撃したら私たちがね、気持ちが折れるかとか、ね、どこを攻撃したら私たちがサタンの攻撃がね、なんか挑発に乗りやすいかとか、ね、どこを攻撃したら神の御心からそれやすいかっていうことをね、サタンは私たちよりもよく分かっててる面があるんですね。ね、で岡山にいた時にですね、隣の広島県の一番岡山寄りに福山っていうところがあってね、そこでね、地区礼拝やってたんですよ、ね、で地区礼拝やってね、で礼拝終わってね、それで、ああよかったと思ってね、それでちょっとね、晩ご飯かなんか食べて帰ろうって言ってね、確かガスとかなんか言ったんですね。そしたらですね、必ずね、そういう時にね、みゆきさんが誰かがね、一緒に行った人が、ね、怪我するんですよ。で、1回目はですね、みゆきさんが確かね、みゆきさんが、1回目はインマネルだったと思います。インマネルがなんかね、車にね、のところに、ね、ところにちょっと、ね、手を出してたんです。 ミツさんがそれ分かんないでね、ドアをポンと閉めたんですよ。そしたらね、あのまあ強くはなかったんですけどね、ドアでね指挟んじゃったんですね。で、いてててとか言ってね、それでちょっとね、あの青技を作るような感じになってね。でね、でミクさんね、あのその翌週はね、今回はあのね、子供の指挟まないようにちょっと注意しようねとか言ってたんですね。そしたらですね、今度はその次の週はね、ミクさんがね、あのガストのね、ドアがね、なんかね、うまく開かなくって、あれ開かないなと思ってね、これギュッと押したらね、バーンってね、来てね、でね、ドアでね、ちょっと目を打っちゃったんですね。それで、ね、目がちょっと充血しちゃって、これはね、ちょっとね、あの目のね、あの膜のとこ傷つけると大変だって言ってね、それで、すぐにね、帰って病院に行くっていう形になったんですね。でね、で2週続けてね、怪我するってちょっとおかしいなと思ってね、これね、後ろにサタンがいるんじゃないかと思ってね、それでね、その3週目、次の時は、行き道にも徹底的に乗り込んだんですね。神様、ね、サタンの攻撃で先週、ね、前回、前々回とちょっとね、怪我が続いたんでしたら、ね、どうぞ、怪我に働くサタンの攻撃から守ってください、十字架の支柱で守ってくださいってね、祈り込んでたんですね。でそしたらですね、完全にね、その週は、怪我誰もしなかったの。で、それで、ね、帰りがけに、今日は誰も怪我しなかったの、ざまよ、サタンとか、ははーとかなんかね、笑いながらね、帰ってたらですね、何気なく私がね、放った一言で、みゆきさんがね、突然ね、ちょっとね、勘に触ったんでしょうね、突然ね、みゆきさんが切れ始めたんですね。これで、切れ始めて、なんでそんなことで切れるんだとか、今度は私が切れ始めてね。それで、なんでそんなことで切れるんだとは、その言葉は何だとか、みゆきさんが言い始めて、もうね、一触即発になってきたんですね。で、後ろで子供をおろおろしてね、で、もうね、昨日完全に夫婦喧嘩のパターンですね。それで、その時ね、もうね、切れようかって一瞬思ったんですけど、その時ね、ハッと気づいたんですね。あ、今日は、怪我の攻撃に対して祈り込んでるから、そこにね、サタンが手を出せない。ね。だから、代わりに、怪我以外のところでサタンが攻撃がね、サタンがついてきてね、我々が乗りそうなところにサタンが攻撃してきてるってね、分かったんですね。だからね、あ、ミキさんちょっとね、怒りながらね、ミキさんでもね、これはね、多分だけど、夫婦喧嘩の攻撃にサタンが、怪我じゃなくて夫婦喧嘩の攻撃に切り替えてきてるから、夫婦喧嘩をしない方がいいんじゃないのとか言ってたからね、そしてミキさんもね、そうね、とか言ってたら、それで二人でね、予言してね、家に帰って、夫婦喧嘩に至らなかったんですね。ね、で、この時思ったんですね、サタンは、私たちがね、どこを攻撃されたら、サタンの攻撃に乗りやすいかってね、本当によく分かってるなと思ったんです。ね、ですから皆さん、サタンはね、皆さんのどこをついたら、私たちが攻撃をね、乗りやすいかよく分かってますので、ね、ちょっとね、施策とか、感情とかね、ちょっとね、立ち止まってね、ちょっとね、見分ける体制を持ってね、チェックした方がいい場合って結構あるんですね。ね、その場合はね、ちょっとね、落ち着いてチェック見分けるとね、サタンの策略が見えてきたりする場合があるので、ね、それはね、ちょっとね、皆さん、そういうもんだと思っておいてください。で、逆に、サタンってね、御心を行おうとする人でないと攻撃しませんので、ね、そうでしょ、御心を行う気がね、さらさらない人っていうのは、サタンって別に都合が悪くない、都合の悪い人じゃないので、サタン相手しないんです。皆さんが御心を行おうとするとサタンは攻撃を始めるので、ね、そんだけサタンに見込まれてると思ってください。ね、さあ、そして、サタンのじゃあ策略の意図ですね、目的がどこにあるのかっていうとですね、これはですね、簡単なんですね。一つ目は、教え、聖書の教えをずらそうとするんです。で、神の言葉をずらそうとするんです。例えばアダムとエヴァに対して神様は善悪の知識の木の実を絶対に食べてはダメ、必ず死ぬからって言われたんですが、そこをサタンはうまくずらしてきましたね。で、食べさせました ね。で、同じように21世紀のキリスト教会においても、例えば同性愛の問題についてもちょっと今ね、キリスト教会はずれ始めるような、ね、議論が今入ってきています。で、11献金に関しても聖書に明らかに書いてあるわけですけども、それをちょっとね、ずらすような、ね、論調って結構出てきてるんで ですね。で、聖書に出てきているその教えの中心的なことをサタンはやっぱずらそうとしているので、しっかりと神の言葉に立っておく必要があります。もう一つポイントがあるんですね。何かっていうと、神様からの御心の道ね、あるいは神様から私たちに与えられている使命とか飯ですね、これをね、邪魔しに来るんです。で、いろんなあの手この手を使って邪魔しに来るんです。東京のですね、作詞作曲をされる方の中で、ね、結構聞くんですけどね、なんかね、素晴らしい曲をいっぱい作ってらっしゃる方がね、たくさんいらっしゃるんですよ。ね、素晴らしい曲をいっぱい作ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるのに、時々ね、その素晴らしい曲を作ってらっしゃる方が秋元牧師の方にね、こう相談に行くんですって。なんで相談に行くのかっていうとね、私は作詞作曲に召されてるんでしょうか、ね、私が作曲なんてね、なんかつまんない曲しかできないし、ね、私は本当に召されてるんでしょうかね、いっぱいいい曲があるんですよ、ね、もう私は作詞作曲はやめた方がいいんじゃないかと思うんですけども、どうでしょうかって ね相談に行く人が結構いるんですって。ね、これでね、秋元氏をお祈りしてね、これで やめなさい、やめてはなりません、ね、忍耐を持って続けなさいってね、こうなんか、ね、予言で語られたりするんですって、ね、である方のお話なんですけど、ね、やっぱりね、もうやめようかなと思ってた方がいらっしゃったんですけど、礼拝なんかね、やめてはならない、やめてはいけませんってね、こう神様から示されて、それで、まあ、じゃあやめずに今年も作ってみようと思って作ったら大ヒットしちゃうんです、その年、ね、でも客観的にね、他人が見ると、いや、あなたの賛美の、ね、作った曲素晴らしいよってね、いうふうに思うんですけど、本人の中ではサタンがね、やっぱり策略を持ってね、私の曲なんてつまんないんじゃないかとかね、私は才能がないんじゃないか、堪能がないんじゃないかっていうふうに思いをサタンを入れてくるんです。それね、本人の弱い部分をやっぱりサタンはね、上手にね、知ってるんだと思います。で、御心の道ね、飯をね、そこからね、下ろさせようとするね、で皆さんね、ぜひね、サタンとの戦いの、ね、中心ポイントの一つがここです。御心を行わせなくしてくるので、行わせないように、で自分から降りようとサタンは働きかけてくるので、ね、ですからそれをね、しっかりと見分けて対応するっていうことが実は非常に重要であるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。でそしてこれに対して神様は武器を用意してくださっています、ね、で武器についてはちょっと来週ちょっと詳しく見ていきますけども、基本的には、感謝であるとか、それから祈りであるとか、あるいはね、神の言葉、まあ、予言や聖書の言葉を大事とし、予言を、ね、吟味された予言の言葉を含めた神の言葉、ね、そして信仰の対応ね、これらの言葉の中でね、サタンの攻撃を見分け適切に対応していくときに、神様は私たちに勝利を与えられていくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。お一人のうちに主の祝福を与えてくださり、お一人のうちに豊かにあなたの恵みと御働きを満ちくださるように、どうぞ神様お願いします。なんか、あるときにちょっとこう非常にこの良いことがなんか下が感情的になんかこう調子がいいなと思ったり、あるときはなんか調子が悪いなと思ったりって、ちょっとこう波が、激しくなんか自分は波が激しいなっていうふうに思う方の様子が見えるんですけども、特にそれらのことがなんかね、特に、落ち込むっていうときに、サタンの攻撃によってこの下が感情が、こう影響されている場合があるので、それをこう見分けつつ対応することができるように求めて祈るように主がその方に語っておられます。で、サタンの攻撃を見分けていったときに、その方の歩みっていうのは、今よりもずっと安定した歩みをなしていくようになるのを、なしていくようになるのが見えます。天の父様、助け望んでくださり、豊かなご栄光と御働きをしてくださるようにどうぞ主をお願いします。過去の人間関係の傷でちょっとこうそのポイントが来たときに、なんかサタンの攻撃っていうか、ちょっとその沈み込んでしまったりとか、ちょっとこう見心でない対応にこうなりやすいっていう方の様子が見えますが、それをちょっと感謝を持って掘り起こして、適切なこう信仰の対応を主が導くので、その対応をちょ一歩一歩 やるように主が語っておられます。その中でその問題に対する勝利が表されます。 天の様、豊かな栄光と助けと御働きを与えてください。癒しを与え、解放を与えてくださるようにお願いします。イエスキリストによって病の霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的策の霊を縛る、イエスキリストによって人間的策の霊を縛る。天の様、豊かな助けと御働きを与えてください。どうぞ。ご家族が誰かの体調面のことでちょっと心配していらっしゃる方の様子が見えます。で、主はその方に、1週間にこの5人癒しの祈りを祈るというその宿題のなんか一環で、癒しのために祈るように主が語っておられます。ちょっと祈るときに知恵が与えられるので、主の知恵を用いつつその対応なしてください。天の父様、助けを与え豊かな栄光と御働きを与えてくださるようにどうぞお願いいたします。首のなんか慢性的な痛みのところに主がありまして、主を祈ってください。天の様、特別なご意向と見働きをなしてください。どうぞ主をお願いいたします。ちょっと心配事か何かがあって、ちょっと抜け毛の傾向が激しい方のところに触れられました。癒しを祈ってください。天の様、豊かな助けと見働きを置いてくださり、あなたのご意向と見働きをなしてください。あなたの癒しがなされ、あなたの解放がなされるように、どうか助けを与え、力を与え、導いてくださるようにどうぞお願いいたします。ある問題をちょっと思い出すときに、ちょっと非常にこう深くこう沈み込んでしまうという方のところに、主が触れられました。同時にその方は、御心の信仰の対応がそこにあるので、御心の信仰の対応を丁寧になすように主が語っておられます。感謝し祈り、主に従うように語っておられます。その中でその問題に対する勝利が与えられます。イエスキリストによって病の霊、また霊肉魂に主の癒しを宣言する。イエスの名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。はい、お賛美して終わりたいと思います。お待ちください。私たち一同と共に常しえにありますように。